今日はエステル記第2章です。このところではエステルの選びのことが語られています。一節を見ますと、これらの出来事の後とあります。それはすなわちこのワシティが王妃から退けられたということであったわけです。そしてそれはなぜこのことが起こったのか、この王の憤りというふうに出てきているわけです。この王は酒を飲み、そしてまたもう自分の思い通りにならないと、気に食わないと言ってやめさせてしまう、そういうようなことをこのクセルクセス王はしていったわけです。そして彼女のしたこと、彼女について決められたことを思い出した。この思い出したとは何かというと、後悔したということであるわけです。酒の席で彼は酔っ払い、自分の理性を失い、自分の思い通りにならない。そして彼は憤って、そして自分の感情の赴くままにこのワシティを退けるということをして、そして彼のしたことは後悔するということであったわけです。私たちもそのようなことがあるのではないかと思います。一時的な感情のことで、そして害していってしまう、私たちはそういうことを気をつける必要があると思います。そしてこの王をなだめるために、2節を見ると侍従たちがこの容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょうと提案をしたわけです。そしてこのことは4節を見ると王の心にかなった。それでこの未婚の美しい娘たちが集められるということになったわけです。5節にこのスサの城に一人のユダヤ人がいたとあるわけです。名はモデルカイ。彼はこの後に大きな働きを成していき、そしてまたこのエステルも非常に重要な役割を担っていくということになるわけです。モルデカイはこのエステルを7節を見ると養育していた。そしてこのエステルを自分の娘としていたと7節の終わりにあるわけです。ですからどれだけこのエステルを可愛がり愛していたかということがわかるわけです。このエステルはこの8節を見ると王宮に連れて行かれた。そして9節にはこのヘガイの目にかない彼の好意を得た。彼は急いで化粧品とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた7人の侍女を彼女につけた。もう破格の取り扱いがここでなされているわけです。ところがそのところに不思議なことが起こるわけですけれども、10節のところにエステルは自分の民族も自分の生まれも明かさなかった。モルデカイが明かしてはいけないと彼女に命じておいたからである。これは非常に不思議なことです。一体この娘はどこから来たのか。普通王宮に招かれる娘っていうのは必ずその身分が明かされていく。一体どこから来て、またどういう人物なのかということを調べられるわけですけれども、しかしここに不思議なことにそのことが明らかにされていない。そしてまたモルデカイ自身もこの命じておいたとあるわけです。まさにこれはもう神様の見業というか見心であって、どこから来てまたどんな人間かということが伏せられて、しかもそういう中にあってエステルはこの王のところにこの召されていくということになったわけです。なぜこんな不思議なことが起こるんだろうか。13節を見ると、娘が王のところに入っていくとき、その娘の願うものは皆与えられという言葉が出てきます。何でも欲しいものが与えられる。王によって選ばれた。もう言うなれば特権が与えられているわけです。もう何でも欲しいものが与えられる。ところがエステルはどうであったのか。15節の終わりを見ると、 王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった、全く一つも求めない、おそらくこのような娘は他にはなかったと思います。しかし決してそれは嫌味のような感じではないわけです。宦官ヘガイが勧めたらそれをいただく、非常に従順な人であったということを見ることができます。しかも彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。ですからこの好意というか彼女のその出自を求めない、それ以上に素晴らしいものが彼女のうちにあったということであるわけです。ですから17節に王は他のどの娘よりも女よりもエステルを愛した。ですからこのエステルはただ外面だけが美しい、そうではなかったわけです。むしろ彼女自身の心が非常に謙遜であり柔和であり、そしてまた忠実であった。ですからこのエステルは17節を見るとどの娘たちよりも王の好意と寵愛を受けた、そしてワシティの代わりに彼女を王妃としたと出てくるわけです。まさにこれはある人はキリストの花嫁の姿だというふうに言いました。謙遜であり何一つ求めない、そして従順に従っていく、王の好意と寵愛を受ける。私たちはキリストの花嫁としてどうなんだろうか。神の厚愛、好意と、そしてまた寵愛を受ける、そのようなものと私たちはなっているのか。そして王冠を彼女の頭に置きとあるわけですけれども、パウロも求めていたのは何であったのか。走るべき皇帝を走り尽くして、今や義の冠が私を待っているばかりである。まさにあのパウロもそのように主に従っていくものであったということであるわけです。私たちは一体何を求めるのか。エステルは何一つ求めなかった、そして好意を受けるというような人になっていたわけです。そしてその後にこのモルデカイのことが出てきているわけですけれども、19節を見るならばモルデカイは王の門のところに座っていた。まあおそらく彼は役人として取り立てられたと思います。しかもその自分が養っていたエステルが王妃となった、普通だったら自分も権力を求める、自分ももっと高い地位について、おそらくは総理大臣にもなることができたかもしれない。でも彼は何一つ求めなかったということであるわけです。そして不思議なことが21節に出てくるわけですけれども、モルデカイが王の門のところに座っていた時に二人の宦官ビグダンとテルシュが怒ってクセルクセス王を手にかけようとしていた。暗殺の企みがあったということです。そしてモルデカイは22節を見るならば王妃エステルに知らせ、エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。ですから王は命が助かったわけです。もうモルデカイは命の恩人、もう普通だったら豪華な褒美を取らせるっていうことは考えられるわけです。ところが何にもここでは起こっていない。ただ23節にこのことは王の前で年代記に記録されたとあるわけです。二人の暗殺者が発見されて、そして王の命が守られた。実はこのことは後のことに大きなこの証拠となってくるわけです。モルデカイも求めなかったわけですし、またエステルも求めない。そして非常に重要なことは人々から好意を受け、また信頼されていく、それがキリストの花嫁として またキリストに従う者としてふさわしい姿ではないかと教えられます。私たちも自らがどのように今毎日の生活の中で生きているだろうか、そして自分は救い主キリストにふさわしいものであるのか、そのことを私たちは顧み、また主に従っていくものとさせていただきたいと思います。